東洋フーズさんという、ね、会社にお勤めで、
はい、
そちらから来て出ていただいてます。当然あの防災食のお話を軸にしていろんなお話があるわけですけれども、
はい、
あの聞いてるうちに多分ね、まあ、缶詰のお話出てきたりとか、はい、そういうのもありますから。でも防災食っていうけど、果たして普通の日常のご飯食べ物と、
はい、
じゃあ何が違うのかな、
はい、
とかね、 あとレトルト食品なんかも使えますよなんて言いながらも、はい、じゃあ何が防災のものとレトルトの普段使うものと違うのかなって多分疑問に思ってる方もいらっしゃるかと思うので、
はい、
なんかそのあたりを今日は教えていただけるということなんですよね。
はい、はい、そうです、はい、
で名前もいろいろありますよね。
そうですね、
うん、
まあ、私は防災食っていう機会が多いんですけど、うん、
はい、
大体同じものを指して、うん、防災食、うん、備蓄食、うん、災害食、うん、あとは非常食という言い方がありでですね、
うんうん、
これまあ、多分その呼び名がいっぱいあるから余計分かりにくいっていうのもあるんですけど、
はい、
実際はもう基本的に同じものを指してるんですね、
うんうん、
でこれがですね、まあ、いろんな方のこう、まあ、こう研究されてる方とかによってのこの見解の違いっていうか、例えば備蓄食だと、はい、備蓄するもんだとみんなが思うので、うん、食べない、
そうですね、
なので、うん、備蓄するものじゃないんだよっていう意味で、はい、私は防災食って言葉を使いたいっていう方がいらっしゃったり、非常食も非常な時、
うん、
要するにこう、うん、まあそのトラブルがあった時に食べるものではなくて、はい、日常でも食べられるし、逆にこうローリングストックで日常も食べて慣れた方がいいんだよっていう考えを持ってるので、非常食って言葉は使いたくないっていう方もいらっしゃってですね、
はい、
それでこう呼び名がいろいろ、
なるほど、
はい、増えてるっていうのが現状ですね。
なんかそろそろそういうのも統一する時期に来てるのかもしれないですね。
そうですね、まあ、まあ法律とかまではいかないですけど、うん、まあ、国が温度をとって、うん、まあ、国とか自治体が温度をとって、まあ、こういうものにして、で、まあ、例えば、まあ、例えばその防災食っていうものに関しては、うん、例えば1年以上賞味期限があるとか、はい、まあ、こういうとこの、検査機関を通ったみたいな統一のものがあれば、
うん、
落ち着いて認識は高くなると思うんですけど、はい、まあ、現状ではそういうものはないですし、で、まあ、今日ちょっとお話しさせていただこうと思っているものも、いわゆる防災食とか非常食って言われているものでなくても、
はい、
災害の時にはこう食べられるご飯とか、まあ、そういうおかず類は用意できるって意味が、意味をちょっとありますので、それをちょっとお話しさせていただければと思ってます、
うん、ということで今日は防災食と、
はい、
いう言葉を使おうと、はい、いうことですね、
は
い、
私はい、結構この防災食って言葉を、
うん、
がちょっと、まあ、口に慣れてるだけなので、
ええ、
深い意味はないんですけど、ええ、まあ、防災食って言葉で統一させていただきます、
うんうん、まあ、でもいいかもしれませんよね。防災の時、防災としても災害時にも使えますみたいなね、
はい、
感じもありますもんね、
はい、
まあ、そうすると日常の食品と防災食、
はい、
まあ、一番の違いは何でしょうかね。
まあ、一番の違いはやはり賞味期限ですね、
うん、
で例えば同じレトルトパウチに入ったものとか、
はい、
缶詰のものでも、大体こう普通のスーパーで売っているものは、まあ、製造から賞味期限は1年半から、まあ、長くて3年ぐらいなんですね、
はい、
ただこれが防災食とか、まあ、備蓄食とかになると、まあ、大体3年から20年とか25年、
うん、
で今は大体防災食って言われているものは5年以上の賞味期限があるものっていうふうにこう認識がされてます。
うーん、なるほど。結構幅がありますね。
結構ありますね、
ね、
はい、
まあ、やっぱり瀬川さんとねご一緒するようになって、その賞味期限っていうのは前以上に、消費期限とか賞味期限って前以上にやっぱり見るようになりましたけど、
はい、
で缶詰は期限順に並べてあるんですけど、なんか意外に短いなって思うものものに対してとか、
はい
はい、意外に長いなって思わされるものとかありますから、
はい、
やっぱりこうイメージじゃなくてチェックした方がいいなっていうのはすごく思うんですよね、
はい、
幅もあるし、
まあ、スーパーさんの場合ですと、
うん、
缶詰っていう製品が、
はい、
そこまで、
うん、
こうあまり毎日、バンバンバンバン売れるようなものでないので、
うんうん、
もしかしたらその賞味期限が短いものは、結構入荷して、
はい、
結構時が経ってるものが多いのかもしれないですね。ただ大体スーパーで出回ってるものでも、まあ、あの缶詰ですと2年ぐらい賞味期限あるものが多いですね、
はい、うん、ね、まあ、その辺はぜひチェックをしっかりとしていただくといいと思いますが、はい、で、そうすると普通の食品と、はい、まあ、防災食というもの、
はいはい、
作り方の違いというのは何かあるんですか？
基本的には、うん、あの作り方の違いはあのほぼありません。
ほぼない。
はい。で、あるとしましたら、はい、まあ、例えばそのレトルトカレー、はい、で、まあ、例だとも分かりやすいと思うんですけど、普通にこう日常コンビニとかスーパーで売ってるようなレトルトカレーですと、まあ、牛肉とか豚肉が入っているものなんですね、うん、はい、でそれは、まあ、あの基本的には温めて食べるものなんですね、はい、で防災食とかその非常食のレトルトカレーっていうものありまして、そちらは温めなくても食べられるっていう売りのものが多いんですね、はい、うんうんうん、でそういう商品のこう、まあ、いわゆる利面表示、原材料表示を見てみると、豚肉とか牛肉を使っていないケースが多いんですね。なぜかと言いますと、はい、牛肉とか豚肉の油は、やはり温度を温めないと固まってしまって、はい、こう白い油が固まるので、温められない、はい、防災食には不向きなんですね。
なるほど。
ですので防災用のレトルトカレーの場合は牛肉とか豚肉を使わずに、まあ、例えば鶏のエキスとか、あとは通常品のものより野菜を多く使ってコクを出すというような味の工夫をしています。ですね、製法自体は、うん、基本的に同じなんですけど、原料で工夫をして、やはりあの食べ比べると、あ、若干風味は違うなっていうのはあるんですけど、うん、基本的にはほぼ同じように、うん、こう美味しく食べられるものが多いです、
うん、なるほど。じゃあむしろ、まあ、温められなくても美味しく食べられるようにっていう工夫がされてると、
はい、そうですね、
いうことですね、
はい、
うん、その程度の、まあ、違いであって基本的に大きな違いはない
ないです、はい、
ということですね、まあ、ただそうすると今のレトルトカレーの話なんかもそうですけど、
はい、
じゃあレトルトカレーはこう防災食にもなるしなんて思って備蓄しとこう、はい、お腹空いた時食べればいいしなんて言って買っとくと、はい、それはいざという時使いにくいということはないんでしょうか？
そうですね、まあ、使いにくいというよりは先ほどみたいに、うん、温めなくて食べようとした時に、うんうんうん、こう牛肉をたくさん使っているものだと、はい、うん、油が固まって
固まりがあるなっていう
食べにくいなっていうのはあるので、うんうんうん、はい、それもやはりローリングストックで備蓄しておくだけではなくて、はい、こう日常でこう温めないまま食べてみて、うん、はい、あ、このレトルトカレーだったら温めなくても大丈夫だなっていうのを確かめていただいた方がいいと思いますね、うんうん、
なるほどね、はい、で、まあ、特に使いにくいものばかりではなくて、
はい、
難しくないものもある
そうですね、ですよね、はい、あの、まあ、魚の、はい、まあ、今のサバとかの缶詰がすごい人気ですけど、はい、
流行って
ますね、本当にもうなんか缶詰にするサバがないないって、
ね、
いろんなのメーカーさんが探されてるみたいで、
うん、
で、うん、今まではずっとツナ缶が、はい、一番売れてたんですけど、うん、去年か今年かはなんかサバ缶がなんか1位になったらしくてですね、
とうとう、
はい、
へえ、大人気ですもんね、はい、まあ、まさに使いやすいものの代表
で、そうですね、はい、うん、でそれはあのこうサバの、まあ、水煮缶とか、まあ、ツナ缶とかもそうなんですけど、基本的に1年半とか2年とか、
はい、
もう長期保存できてるものですので、ローリングストックとこう組み合わせれば、本当に普通にこう防災食として普通に使えるものなんですね、はい、
うーん、
であとはまあ缶詰だけではなくても、はい、あのカップラーメンですね、こう、まあ、私もよく食べるんですけど、
はい
はい、あのそちらも、うん、あの皆さんお湯で3分
もちろん
のイメージなんですけど、
はい、
水でも食べられるんですよ。
え、初耳。水、
はい、まあ、水で3分はないんですけど、
はい、
水でだいたい20分ぐらい。
あ、そんなもんなんですか、
は
い、でも。
あと、お湯割りで3分で、そのままではなくて、はい、水の場合は、こう、多少こう、箸でこう、つついて、やらないと、うまくほぐれないんですけど。
混ぜる。
はい。
へー。
基本的には、水で戻しても、うん、もう本当に違和感なく。
へ
ー。逆に、夏の暑い時は、うん、熱いの食べるよりは、冷やしラーメン風で、はい、私だけじゃなくて、社内でも、 ちゃう人間にも食べさせたことあるんですけど、あ、全然問題なくて、やっぱり逆にこっちの方が好きっていう人間もいましたので、
うん、あ、そうですか、
はい、ただまあ、その場合やはり冷たいものですと、はい、塩味、こう塩の感じをこうより感じてしまうので、うんうんうん、まあ、これはもう個人の好みなんですけど、私のおすすめは醤油味とか塩味、はい、
うん、
カレー味のものは結構溶けにくくのと塩味をより感じてしまったっていうのがあります、まあ、これ本当しょっぱく感じますね、
うん
うん、ただまあこれはもう個人の好みですので、
うんうんうん、
カレーのものを試しても、あ、これは別に問題ないっていう、まあ、言ってた人間もいますので、好みですけど、うん、個人的には、醤油味とか塩味がおすすめです。
うんうんうん、なるほど。
はい、
ああ、でも水でもいけるんですね。
はい。
これはちょっと試してみる価値あるかもしれないですね。はい、やってみておくって大事ですよね。
それしろね。やってみて、うん、あ、こういう味なんだなって分かっていると、いざって時でも、うん、こう、え、こんなにまずかったのって、ショック受けることなくて、
そうですね、
もうこういうもんだなっていう、うんうん、まあ、どうですか、覚悟っていうのが
そうですよ、ね、
あれば、うん、本当にこう喉を通りやすくなりますので、うん、やはりローリングストックでいろいろ試された方がいいと思いますね、
は
い、
うん、そうですね、
はい、
しかもこのカップラーメン水で戻してみようなんていうのはちょっとアトラクション的なところもあるから、
はい、
ね、それこそ家族でちょっと楽しみながら試すなんていうのもできますよ ね、
はい、
あと例えば他の肉っけとか野菜っけとか、
はい、
そういうものは何かアイデアありますか。
市販されてるもので腐りにくいっていうもので言いますと、ビーフジャーキーとかですね。ほうほう、はい、まあちらの結構歯ごたえがありますけど、
うん、
まあそちらもお湯を沸かせる環境があれば、多少こう湯がいて見れば、
はい、
まあ普通の肉みたいに柔らかくはならないですけど、はいはい、それを例えば、まあさっきのそのラーメンに入れたりだとか、例えばアルファ化米に入れると、やはりこう肉を食べたっていう、そういう感じは出ますので。
あ、そうですか。
はい。で特に肉とかですと、やはり冷蔵庫に入れとかないといけないとか、はい、冷凍庫にって、うん、缶詰の商品もあるんですけど、やはり味がついてますので、それなんかもう、例えば牛丼とか、
そうですよね。
そういう味がついてますので、うんうん、ビーフジャーキーの場合は基本的に乾燥させて、
はい、
まあ、多少の香辛料とかしか使ってませんので、うん、まあ、よりそういう意味ではこう、肉に近いものっていう部分では、こう、おすすめでは。ありますね。
ちょっと湯がくっていうアイデアがあったんですね、
はい、
なるほど。野菜系はどうですかね。
野菜系はまあ普通の乾物の、はい、多分切り干し大根とか、うんうん、かんぴょうとかですね、
はい、うん、
まあ、そちらも水気があれば、まあ、戻るんですけど、うん、
ええ、
水気がなくても例えば缶詰の例えばその、はい、こうチャック付きの袋に、ええ、缶詰とかと一緒に入れて、ええ、こう手でこうグシュグシュ、
は
い、すればその缶詰に入っている例えばサバの水煮 の、うん、その水分とかで多少ほぐれて、
はい、
こう味も多少薄まって、
はい、
で野菜分も取れるっていうのもありますので、うんうんうん、そういう使い方も
できます。なるほどね、はい、アイデアですね、
はい、
であとまあお手軽なのが、はい、あれですよ、東洋富士山のそのままガバッとシリーズです。
そうですね、
大事なところ
もう実写商品のこと忘れてました
もういかに一生懸命説明してるかがお分かりいただけるでしょう宣伝する気ゼロっていうね。
そうです、私も商品でいいものがありまして、
はい、いいものがありますいやでも実際そうなんですよね。
そうです、まあ、ひじきとか、うん、きのことか、うん、ごぼうとかありますので、はい、うん、こちらは水戻しの必要もなくて、
はい、
封を開けてもうそのまま食べられますし、
うん、
こう味もついてませんので、
はい、
自分好みの味がつけれますので、
うん、そうです、
はい、これが一番のおすすめです
賞味期限も長いです
それ製造から1年半ですので、はい、長期保存できます、
ね、うん、ですごい特別なものかと思いきや、別に普通にスーパーのね、なんか大豆の水煮缶とか置いてあるようなところあたりに下がって売ってますから、はい、ね、ちょっと普段のお買い物の時にパッと手に取っていただければと思います、はい、あ、売ってるみたいな、ね、感じがしますので、
はい、ぜひともお願いします、
ね、あとおすすめドライフルーツ。
それドライフルーツはですね、うん、まあ、やはり災害時には、
はい、
まあ、この生、いわゆる生野菜だとか、
はい、
果物がでこう支援物資でもやはりお弁当とかラーメンとかパンがメインで、
うん、
果物っていうのはなかなか ないんですね。やはりビタミンとかが取れますし、はい、でおやつ代わりにもなりますので、と小さいお子さんとかいらっしゃる場合は、うん、まあ実際あのお菓子のこう、はい、防災食もあることはあるんですけど、まあお菓子ももちろん必要だと思うんですけど、果物ですと、まあビタミンを取れますし、
そうですね、
まあ体にもよりいいので、うん、ドライフルーツであれば日持ちしますので、うん、そういうものも用意されておいた方がいいと思います、
うん。甘みもね、ちょっと嬉しいっていうところがあるでしょうしね。はい、いろいろ普段のものでもうまく使うことができるものたくさんあるっていうことですよね。
そうですね、うん、まあ、あの防災食を作ってるメーカーが話すのはなんか本末転倒なんですけど、うん、防災食っていうよりはその防災に対する意識を持っていれば、うんうん、あ、じゃあ日常食べるこれがこういうふうに使えるんじゃないかなっていうふうにこうアイデアが出てきますので、うん、意識はやはり大切だと思います、
うん、ね、だってそれを広めたいっていうこう志を持ってこの番組をね立ち上げていただいたわけですから、
そうですね、うん、できる限り、うん、皆さんにこう意識持っていただければありがたいなとは思ってます、は
い、ね、素晴らしいです、ね、なのでぜひいろんなところに目を向けて、これ使えるかな、これどうしたら使えるかなってちょっと考えてみるのも、面白いんじゃないかなと。お料理が好きな方なんかはますます楽しい、こう材料にもなるんじゃないかなと思いますんでね、いろいろ考えてみていただければというふうに思います、はい、さあということで今日はそろそろお開きの時間になりますけれども、はい、今月もプレゼントをいただけるとのことでございますが、はい、ありがとうございます、はい、今月は何でしょうか、は
い、思いっきりパッケージに入ってまあわからないですけど、うん、玄米缶のセットを5名様に、
イエイ、ありがとうございます。玄米缶ね、お役立ちでございます。また可愛いパッケージにね、今月も
クリスマス仕様ですかね、
なんでしょうね、
まあちょっと早いですね、
うん、ちょっと早いけど、はい、ね、
ハロウィン仕様で、
あ、ね、秋めいた雰囲気で素敵でございます、はい、ね、ぜひ皆さんご応募ください。ご応募は葛飾 FM 宛てで大丈夫です。東洋フーズプレゼント係と書いていつもの宛先までお願いします。それからシェイクアウト訓練にご参加くださる方も募集しておりますので、ぜひうちに来ていいよという方のお申し出もお待ちしております。また防災食に関するこう疑問とかね、あとこんなのもあったらいいななんていうアイデアとか、そんなのもあったらぜひお書き添えいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この時間は防災活動とともに食品備蓄の大切さを皆さんにお伝えしています。東洋フーズ株式会社瀬川さんと一緒にお送りしました。瀬川さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。